皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の有機農業について学ぼうです。サンセットマルシェでおなじみの相原農場さんは、有機野菜の販売、消費者との交流、研修生の受け入れなどを通じて、有機農業と地産地消の魅力を市民に向けて発信しています。なぜ有機農業なのかを熱く語っていただきます。講師は相原農場、相原茂之さんです。今週は第4回、有機農業の栽培技術に草との付き合い方をお送りします。
こんにちは。藤沢の有機農業について学ぼう。今日は第4回、有機農業の栽培技術に草との付き合い方についてお話ししていきます。有機農業に限らず、農業をやっていく上で一番問題になってくるのが草の問題ではないでしょうか。その草をどう捉えるかによって、いろいろな農法に分かれていくと思います。時代を遡って、まだ農薬や化学肥料がなかった時代を考えてみたいと思います。肥料がないわけですから、畑で野菜を生産するときには、地域にある資源を有効に使っていました。父や祖父から聞いた話では、昔は農道の脇の草なんかは人よりも先に買って、それを肥料にして畑に使ってたと。ですから、肥料がない時代の方が畑の環境も今よりもとても綺麗だったっていうことが言えると思うんですね。化学肥料が世に出てから、そういったことを行わなくても上手に野菜が作れるようになったんです。ですから、農地の周りも管理が行き届かなくなってしまったりすることが増えてきた、そういう側面もあると思うんですね。昔は必要に迫られてからじゃなくて、それを有効に利用できるから生えた草は人よりも先に刈る。でも、それは今の私たちが行っている有機農業の中にも大きなヒントがあるんです。地域から出てくる資源を有効に使う、これは有機農業をやっていく上でとっても大事なテーマだと思うんですが、草もその資源の一つであることに変わりはありません。実際に草というのは生えては困るものなんですが、それでもそう思える理由は、草の生える意味を考えると分かってくるのかなっていうふうに思います。なんで草が生えるのか。草が生えると景観が悪くなる、みっともない、そういったものが今の一般の考え方だと思うんですが、私はそれとはちょっと違って、草が生えるとほっとする気持ちもあるんです。それはどういうことかというと、何も生えていない畑の土を思い浮かべてみてください。昨今のような激しい気象、大雨が突然降ってきたり、あるいは今度は乾燥が続いて強風が吹いてきたり、そんな時に土はどうなってしまうのか。裸になっていた土が大雨の後道路に流れ出して その後乾燥して車が通ると土ぼこりを舞っているような場所をよく見ることがあります。もしその畑に草でもいいから生えていたらどうだったでしょう。草というのは一見人間が見ると邪魔なもの、必要のないものというふうに思われがちなんですが、土の立場からするとその草が生えていることによってその土自体が守られているという側面もあるんです。だからといって放任に草を生やすっていうのはよくありません。草の性質をしっかり理解した上で、また周りに迷惑がかからないように、そして自分自身がしっかりと野菜を栽培管理できるように、その範囲の中で草と付き合うということはとっても大事なことであると思います。草の関わり方としていくつかありますが、根こそぎ草を取る、根っこは残して刈り取って草を管理する、いろいろありますが、ケースバイケースで、例えば前者の根こそぎ草を取るっていうことの例で言いますと、人参や長ネギや玉ねぎの苗、こういったものはとても初期の段階で草に弱いです。その時には草をしっかり取り除いてあげないと人参やネギが負けてしまいます。消えてなくなってしまうんですね。そういった場合には根こそぎ草は取り除く。ですが、先週お話しした夏野菜や冬野菜のピーマン、ナス、トマト、キャベツ、ブロッコリー、こういったものは苗を作って植えますので、その後から生えてくる草の管理は取り除くというよりかは刈り取る、そういった形で十分栽培が成り立っていくんです。刈った草の行き先ですが、これは株元に引いていく、敷草と呼ばれるやり方ですね。株元に刈った草を敷くことで次の草が生えるのを防ぐことになる。でも草自体もほとんどが水分でできていますので、数日するとカラカラに枯れてどこに行ったか分かんないようなボリュームになってしまいます。そうなるとまた次の草は生えてきてしまいますが、同じことを繰り返していくうちに草の層がどんどん厚くなり、やがて後から生える草は抑えられるようになってきます。もちろん株周りの草だけでは足りないので、畝間の草も刈ったら株元へどんどんどんどん集めていきます。そういった管理をしていくと草自体もうまく利用できて野菜もよく育つ、そういう畑になっていきます。ついでの話になってしまいますが、ネギ、これは最初から最後まで草を取り除かなければならない野菜で、私が有機農業をやる上で作っていく野菜の一番大変なものがネギではないかというふうに思っています。それはどうしてかというと、ネギの姿を思い浮かべていただくと、ネギというのは葉っぱが増えても先に行けば行くほど葉先は細く、大きく育っても自分の株元に日陰を作ることができません。人参は初期は草に弱いのですが、生育が進んでくると葉っぱがどんどん増えて自分の株元に日陰を作り、草が生えてくるのを自分自身で防ぐことができます。けれどもネギはどんなに大きく育っても株元にいつまでも光が当たるので、後から草が生えてしまいます。その草を取り除くことをやめた時、ネギはあっという間に溶けてなくなってしまう。非常に弱い作物なんです。ですが一面別な姿を見せる時があります。それは何かというと、草に埋もれてしまうとめっぽう弱いネギも植え替えには非常に強いということ。ですから私がよくやる手法として、ネギの草むしりが間に合わなくなった時、これはもちろん苗の段階ですが、草を取るよりもネギを抜いて植え替えちゃう。これはとても効果的で、草からうまくネギを守ることができます。このように草というのは野菜を脅かす大きな敵 というふうに考えることができる反面、先ほどの敷草のように野菜を育てるために必要な資材という捉え方もできる、両方の面があるんですね。これをしっかり理解した上で草と関わっていく、その野菜の種類や生育のタイミング、その時々で適切な草との付き合い方をしていくことが有機農業では大事になってきます。また草というのは、その草が生えていることでその畑の状態がどういうふうになっているかを教えてくれる目安にもなっていることがあります。例えば冬に生えてくる箱部やナズナ、仏の座などはとても肥沃な土に生える草です。ですからそのような畑で作物を、野菜を作るときに肥料を入れすぎてはいけません。もともと肥えている畑なので少なめに堆肥をまいて作付けることが必要です。逆にそれを無視してたくさん、またセオリー通りに前作に作物をする前に堆肥を絶対まかなきゃいけないって言って巻きすぎてしまうと、病気が出てきたり軟弱に育ってしまうことがあるんです。ですから草を見て畑の状態を知り、そしてそれに合わせた栽培管理をしていく、一種の畑のバロメーターのような役割を持っています。肥沃でない土には杉菜とかが生えたりします。杉菜は一般的には酸性土壌に多く生えるんですが、この杉菜自身はとても不思議な草で、地上部の成分はカルシウムが豊富です。ですから土壌の酸性化を強制する力があるんですね。何年か杉菜が育ってくると知らず知らずのうちに杉菜の量は減ってきます。これは杉菜自らが生えることで土の酸性を変えていき、自分が生えない環境にしてしまっているということが言えるんです。でもそれは杉菜としては終わってしまうのかもしれませんが、次の草に畑のその場所を譲っていく、バトンタッチしていくという意味で、自然界というのはそういうような大きな仕組みの中で成り立っていることを理解していかなければいけないというふうに思っています。実際に草が畑に生えていると拒絶反応を持つ人も多いかもしれません。そういった人にはあえて緑肥という植物をまくのも一つの手かもしれません。緑肥もイネ科のものやマメ科のもの、いろいろな種類があります。その緑肥をまくことで草の代わりに土を覆ってあげる、こういったことも畑の土を守る手法の一つになるのではと思っています。相原農場では最近緑肥をまく量が随分増えました。それはやはり草よりも周りに対するイメージがいいというのもありますが、ある程度私自身が畑の植物をコントロールして栽培する時の管理をしやすくするための理由があります。緑肥は自分自身でコントロールしやすい畑の環境を作り出すことができる反面、種は購入しなければならないというデメリットもあります。そう考えるとやはり草をうまく利用していくということも重要になってくると思ってはいます。今草の付き合い方をお話ししてきましたが、草を取るのが除草という言葉になるわけなんですけども、除草という作業は実はエンドレスなんですね。よく人に言うことなんですが、短い期間で見たら除草というのは今言った通り草を取る作業だけど、草を取り除いてしまった後どうなるか、しばらくするとまた次の草が出てくるわけです。つまり今やる除草作業は長い目で見たら次に生える草を生やす準備を手伝ってるということも言えると思うんですね。 ですからいつまでも続くこの除草作業をどう楽にしていくかっていうのに、先ほどからお伝えしている草を畑に生やす、生やすことで次に生える草を防ぐ。もちろん生やしている草はそのまんま生やしっぱなしではなく適切に管理していく。それをしっかり続けていくことで土の環境も守られ、そこに育つ野菜や作物もしっかり育ち、という一挙両得な関係が生まれるわけです。ただこれは、言うはやすし、行うはかたし。やはり草も生き物です。そのベストなタイミングで管理をするっていうことが、とっても農家の作業としては大変なんです。ですから、草を一気に取り除きたくなる、そういう気持ちも出てきてしまっても仕方ないかもしれません。せめて初期のうちだけはその草から逃れたい、そういう技術の一つに太陽熱処理というのがあります。これはテキストにも写真を載せていますが、畑に透明のビニールを敷いていくんですね。で、透明のビニールを敷くというのがポイントなんですが、もう一つ、乾いた畑の土にこの透明ビニールを敷いてもあまり効果がないんです。なぜならば、まず畑に適当な水分がある状態で草の発芽が進む環境を作ってあげる。その上でビニールをかける。お伝えし忘れましたが、この太陽熱処理というのは夏場に行う技術です。適当な水分があって、そこに透明のビニールを敷いていったら、その下の土の温度はどうなるでしょう。ものすごく高温になりますね。乾燥していたら草は芽が出ません。発芽しないんです。適度な水分があることで草が発芽します。その発芽したての瞬間に日中の温度が高くなったとき、ビニール内の土の温度がものすごい高温になって、発芽したての草が虫殺しにされちゃうわけですね。それを毎日毎日畑の中に種がある、その草が発芽を繰り返していくんですが、それを毎日毎日高温になって、発芽したての草が熱で殺され、また今日も熱で殺され、明日も熱で殺され、これがだいたい20日間ぐらい続けていくと、ほぼほぼ地表の中に埋まっている草の種をやっつけることができます。そしていざ作付けをするときに、そのマルチを剥いで種をまくと、うまくいけば収穫するまで草が出ないこともあります。このような技術も草と付き合うという上ではとっても大事なことだとは思うんですが、私は実はこれは本当にここぞという時にしか使わない技術です。というのは、これをやってしまうと土が乾きやすくなってしまうんですね。せっかく草が生えない土になっても、その後雨が降っても意外と抜けが早かったり、保水力が落ちたり、そういうことがあるんです。ですからマルチを剥いだ後、足で踏み固めます。踏み固めて水の抜けが悪くなるようにしてから種をまくようにしています。高温してしまうのはこれは問題外ですね。なぜならば、太陽熱の高温の影響が及ぼされているのは地表からせいぜい数センチ、まあ3センチぐらいまででしょうか。高温してしまうと10センチから20センチ下の土が上に上がってきます。せっかく太陽熱を処理をしても、その後高温してしまうと、また下にあった草の種が表面に出てくるので、新たな草が出てくる結果になってしまいます。ですから太陽熱処理をした後はマルチを剥いだら踏み固めて種をまく、これがポイントになります。こういった草との付き合い方が有機農業をやっていく上でとても重要なんですが、基本私は共存というスタイルを考えていきたいと思っています。もう一つ、草の 大きな役割をお伝えしたいと思います。それは農業をやっていく上で日々行われることに収穫作業がありますね。収穫して野菜を消費者の手元に届ける、農家としてとっても大事な役割です。その収穫は意外とお天気に関係なく、どんな時でもやっていきます。例えば大雨が降っている時でも、大雨が降った後でもです。もし大雨が降った後に、あるいは大雨が降っている最中に収穫しなければならない時、その畑に草がなかったらどうなってしまうでしょうか。土だけの畑に入っていくと田んぼのようにぐじょぐじょな状態になってしまいます。歩くことで土をこねて、乾いた後に今度はガチガチになってしまう。土の状態が悪くなってしまうんですね。ですがそこに管理された草があったとしたら、相原農場の畑はそういう畑なんですが、どんなに雨が降った後でも畑に入って突っ込むことはありません。人間が歩く場合です。ですから畑の土をガチガチに固めることもない。言ってみれば刈られた草が絨毯のようになってくれている、土を守ってくれている、これが草を生やすもう一つの意味として私は考えています。最終的にやはり草というのはどこに行っても迷惑者扱いされるかもしれないんですが、その迷惑者扱いされる草に対しても役割を与えることができるのが有機農業の良さではないかというふうに考えます。もちろんこれは自己満足で終わってはいけないことなので、周りの人も納得してもらえるように、草が生えていても気持ちよく見れる畑、こういったものを心がけて作っていきたいなというふうに思っています。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の有機農業について学ぼう、全8回シリーズをお送りしています。今週は第4回、有機農業の栽培技術2、草との付き合い方をお送りしました。次回は第5回、有機農業の栽培技術3、虫との付き合い方をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の有機農業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など 学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月7日土曜日午前10時から正午まで。場所は藤沢市宮原の相原農場。定員は20名。応募締め切りは11月22日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では、藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。障害学習大学事業の放送通信コースでは、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号0466-503561障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。